カーボンニュートラルを目指して、未来を変えるため、今アクション。地球温暖化を防ぐには、二酸化炭素など温室効果ガスの削減が急務です。市がカーボンニュートラル宣言をしてから約1年。今月は、市内で進むカーボンニュートラルの取り組みなどを紹介します。問い合わせ、環境都市課。チャレンジ逗子カーボンニュートラル2050。二次元コードと桐ヶ谷市長の署名のある宣言文の写真があります。私たちは気候変動の影響を受ける最初の世代、そして気候変動を止められる最後の世代。谷口孝久さん、環境活動家、2019年に気候危機の深刻さを目の当たりにし、団体地球を守ろうを立ち上げ、気候危機の発信や講演を世界中で行い、2021年には国連総会でスピーチを行った。虚空を見つめるように遠くに視線を向けるブルーのジャケット姿の谷口さんの横向きの写真が添えられています。気候変動に無関心でいられる人はいても、無関係でいられる人はいません、と語る谷口さん。他の誰かがやっているから大丈夫と何も動かないのではなく、未来のために行動を起こしてほしいと呼びかけます。失われるものは自然ではなく平和。大雨による災害が日本でも毎年起きています。世界では、空気が乾燥し、自然発火による山火事や海面上昇の影響で、晴れた日でも満潮時に水が陸地まで上がる晴天の洪水が発生する地域もあります。自然災害による被害も深刻ですが、それによって住む場所や資源が大幅に減ると、世界中で残ったものの奪い合いが始まり、平和が脅かされる可能性が高まります。みんなが知れば必ず変わる。気候変動なんて自分には関係ないと思っていた人が、日々の行動と気候変動とのつながりに気づく。選択を少し変えるだけで、自分や大切な人の未来を守れることを知る。多くの人がこのことに気づき、毎日の選択を想像力を持って見直せば、未来を変える力になります。自分と他の命に少しの思いやりを。自分の心が満たされていないと、他の人や地球のことを考えることはできません。まずは自分を大事にしましょう。その上で、地球温暖化を防ぐために効果的なアクションは、ゴミを減らす、電気の無駄遣いをしない、車をできるだけ使わないなどです。これらの行動は、些細なことかもしれませんが、こうした小さなことすらなされていないからこそ、今のような事態になっています。大切なのは、一人の百歩より、百人の一歩です。楽しみながら続けられるやり方を見つけよう。自分の行動に気をつけるようになると、他の人に対しても自分と同じ行動を強いてしまいがちです。しかし、正しさは人の数だけあり、正しいと思うことをぶつけ合っていては争いが絶えません。人は正しさではなく楽しさで動きます。だからこそ違う行動をとる人に自分と同じ行動を求めるのではなく、楽しみながら続けられることを自分が実践し、その輪を少しずつ広げていくことが大切です。スタディー。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。二酸化炭素など温室効果ガスの排出量から植林などによる吸収量を差し引いて、排出量を全体としてゼロにすることを意味します。地球規模の気候変動問題の解決に向け、世界中で取り組みが進んでいます。家庭から出る二酸化炭素はどのくらい？市内の排出量のうち、最も多くを占めるのが、家庭からの約 40% です。 エネルギー源別に見ると、電気が半分を占め、ガス、灯油と続きます。住宅都市の逗子市では、家庭から出る二酸化炭素をいかに減らせるかが、カーボンニュートラル実現の鍵を握ります。参考、環境省脱炭素ポータル、自治体排出量カルテ。現在と2050年の二酸化炭素の排出量の差を示したイラストがあります。説明。家庭の電気、工場の煙、トラックから出る排気ガスなどによる現在のプラスの CO2 が2050年には太陽光パネル、風力発電、電気自動車に変わることにより約3分の1ほどに減り、さらにその部分が植林によってマイナスに転じていることが表されています。説明終わり。谷口さんの活動を知って、図陽高等学校チーム SDGs 石井浩貴さん。机の上に資料を広げている制服姿の石井さんの胸から上の写真があります。自分より下の世代が大きくなったとき、あの時どうして何もしてくれなかったの？と言われたくないと思い、今行動することの大切さを強く感じたと話す図陽高等学校3年生の石井さん。有志生徒によるチーム SDGs に所属する石井さんは、地域のゴミ拾いをする中で分別の難しさを実感したことをきっかけに、ゴミの分別を分かりやすく伝えるゲームをメンバーと制作しました。多くの人に楽しく学んでもらおうとイベントに出展するなど、地域で活動しています。気候変動は大きな課題ですが、ゴミの分別など身近なことから一つ一つ行動に移すことが大切だと思います。環境を守るための行動が、すごい、偉いと言われるのでなく、当たり前になる社会にしていきたいです。イベントのブースで活動をしている石井さんの写真が添えられています。気づくことがアクションへの第一歩。春夏秋冬、季節感のある逗子の風景。私たちは30年後もこの景色を当たり前に見ることができるのでしょうか。温暖化による変化は少しずつ私たちの身近に迫ってきています。2021年の市民意識調査では、地球温暖化の影響を感じることとして、猛暑日の増加、気温の上昇と答えた人が 75.9% と最多でした。次いで、自然災害の増加、桜の開花や紅葉の時期の変化など季節感の喪失が続くなど、日常の中で変化を感じている人もたくさんいます。まずは、身近な変化に目を向けてみましょう。この気づきがアクションへのきっかけになります。イラストと写真があります。イラスト説明。若い男女4人が思い思いに座ったり歩いていたりするイラスト。吹き出しに、卒業式に桜なんて開花早すぎ。梅雨ってしとしと雨じゃなかった？紅葉の色づきが良くないな。ゲリラ豪雨増えたな。年々暑さが深刻になってない？とあります。写真が4枚あります。フォーシーズンズ。説明。1. 枝先に花をつけている桜。2. 青空の下、海に浮かぶヨット。3. 赤く色づくもみじ。4. 砂浜に雪が積もっている逗子海岸。説明終わり。夏の外遊び、危険な日が増加。リス子どもクラブ、池子小学校区放課後児童クラブ、施設長中村かなよさん。肩先まで伸びた髪、白いシャツ姿の中村さんの胸から上の写真が添えられています。夏休みになると、計測器を用いて気温や暑さ指数を調べているリス子どもクラブ。外遊びができない暑い日が増え、その理由を数値として自分たちの目で確認してほしかった、と施設長の中村さんは話します。結果は 夏休みの4分の3以上が運動中止や激しい運動のできない暑さでした。こうした暑さの原因を子どもたちにも伝え、環境問題への意識を高めています。熱中症対策など気候変動への適応が求められる今、子どもたちの夏休みの過ごし方にも変化が現れてきています。いくつかの数値が表示された計測器と、その計測器で指数を調べている様子の写真があります。写真を通して感じる逗子の海、森。写真家、長島俊春さん。鮮やかなブルーに白い大きな葉の模様のシャツを身につけた長島さんの胸から上の写真が添えられています。日本写真協会の企画展にて、逗子、共生と時間と題し、逗子の写真を展示した長島さん。海や森の写真が並ぶ中、やはり目を引くのは、多くの栄養素が流れ込み、カラフルなサンゴが生息する逗子湾沖の写真です。海中写真を撮り続けてきた長島さんですが、近年は冬の水温が下がらない年があると心配します。素晴らしい自然環境が逗子にはあり、多様な生き物が相互に依存しながら生きています。人間もそうした自然の一部。写真を通して私たちも自然と共生していることに気づいてもらえたら嬉しいです。枝が複雑に絡み合った森の中の木と、海中の赤や青や緑のカラフルなサンゴの写真があります。ブログ、逗子日記、二次元コードが添えられています。データで確認、気温の変化。県の年平均気温は、100年間でおよそ2度上昇していて、真夏日年間日数も増えています。また、今夏は記録的な高温により、電力需給逼迫警報が初めて発令されるほど、暑さが厳しくなっています。有効な気候変動対策を取らなかった場合、今世紀末には、1986年から2005年の平均気温より、最大で 6.4 度気温が上昇する予測が示されています。参考、気候変動適応情報プラットフォーム、神奈川気候変動ウェブ。
みんなで進めるカーボンニュートラル。カーボンニュートラルを目指す行政や事業者、市民などの取り組みを紹介します。おのおのができることから楽しく始めてみませんか？アクション、行政、公共施設で再エネ 100% へ。電力会社の電気料金プランを太陽光や水力、風力発電などによる再生可能エネルギーの電気に順次切り替えています。現在は15施設で再生可能エネルギーの電気を使っていて、市施設全体の使用量の約 73% にまで達しています。今後は太陽光発電などの設備も増やしていく予定です。写真があります。太陽光発電と蓄電池が設置されている消防本部。説明。情報から見下ろしたように映された逗子消防本部です。説明終わり。アクション、事業者。リビエラ、逗子マリーナ、脱炭素への取り組み。レストラン、ホテル、イベント会場では、生ゴミを堆肥化して、自社菜園で育てたリビエラ循環野菜を再び提供し、二酸化炭素を削減する食の完全循環を17年間継続しています。また、マリーナ岸壁での悪膜太陽光発電やマリブホテルでの電気自動車を活用した重放電システム V2B を日本初で採用したほか、再エネ 100% 電力を導入するなど、脱炭素社会実現に向けて取り組んでいます。写真が2枚あります。写真1、説明。男性が堆肥化させるボックスへ生ゴミを入れている様子。 写真に説明。ヨットハーバーを左に、情報から見下ろしたリビエラの全景です。説明終わり。一歩踏み込む市民の取り組み。アクション、家庭。再エネ、省エネ、蓄エネ機器を使う。青木明夫さん、美穂さんの取り組み。電気自動車用重給電設備 V2H。V2H を使うと、電気自動車に充電するだけでなく、車から家へ電気を送ることができるようになります。自動車は製造過程だけでなく、利用にも多くのエネルギーを使う乗り物です。移動手段にするだけではもったいないと考え、V2H の設置を決めました。生活に欠かせない車も走る蓄電池として使えば、環境に優しく電気代の削減にもつながります。補助制度も整っているので、上手に活用して設置してほしいです。写真が2枚あります。写真1、説明。2匹の愛犬を抱く美穂さんと、左隣に青木明夫さん。写真2、説明。V2H と接続している電気自動車です。説明終わり。近藤和義さんの取り組み。ゼロエネルギーハウス、ZEH、アルファベット大文字 ZEH。停電などの非常時でも安心して過ごすことができるようにと、ZEH を新築しました。宿に立地するため、太陽光発電の効果は多くないかもしれません。それでも、光熱費がかなり抑えられているのは、夏は涼しく、冬は暖かい構造のため、エネルギー消費量が抑えられているからです。ZEH には、国や県、市からの補助金があります。先着順の場合もあるので、情報収集をしっかりと行ってから申請してください。ZEH とは、壁や窓の高断熱化、空調、換気、給湯などへの省エネ設備の導入により、エネルギー消費量を大きく削減し、さらに太陽光発電による電力創出で、年間のエネルギー消費ゼロを目指す住宅です。アロハシャツを着た近藤和義さんの写真が添えられています。池子在住の N さんに聞きました。ゼロ円ソーラーで太陽光発電。県のゼロ円ソーラー事業を利用して、初期費用なしで太陽光発電を設置しました。初期費用が不要で、プランをもとに手軽に設置できるため、詳しい知識がなくてもスムーズに取り付けることができたと思います。南向きの家なので、昼間はほとんど電気代がかかりません。一定期間はリース料などの支払いが生じますが、その後は設備が無償譲渡されます。テレワークで在宅時間が長くなる中、電気代もかなり値上がりしているので、以前よりもメリットが大きくなってきていると感じています。環境都市化へ、まずは相談を。ゼロ円ソーラーについてはこちら。二次元コードが添えられています。機器などの購入費補助についてはこちら。二次元コードが添えられています。アクション、若者。仲間を作って知るを広める。磯野朝さん、土屋優香さんの取り組み。図紙、アルファベット表記。図紙の Z 世代によるゼロ、ZERO、アルファベットすべて大文字。ゼロエミッション計画。Z、アルファベット大文字、Z が3つ。Z として活動しています。高校時代に学んだ SDGs の考えを実際の行動に移したいと思い、市内で活動を始めました。これまで、市議会議員立候補者に環境意識に対するアンケートを行ったり、捨てたくなるゴミ箱を制作し、イベントで展示したりしてきました。今はインスタグラムでの情報発信に力を入れていますが、 市内の小中学生や事業者とも関わりながら、活動を広げていきたいと考えています。私たちもまだまだ環境問題について勉強中。気候変動に対し、何かしたいけど何をしたらいいかわからないと思っている Z 世代の皆さん、一緒に学びながら、逗子の自然や環境を守り、逗子を盛り上げていきませんか？ゼロエミッションは、温室効果ガスなどの環境排出物を一切出さないという考えです。インスタグラム、二次元コードが添えられています。寄り添う磯野さんと土屋さんの写真が添えられています。アクション、学校、朝顔のプランターで脱プラスチックに挑戦。久木小学校の取り組み。理科の授業で朝顔を育てるプランター。プラスチック製の鉢と支柱が一般的ですが、久木小学校では今年度卵の殻をリサイクルして作ったエコプランターでの栽培を試みました。導入にあたり、支柱が見つからず困っているという先生の相談を受け、PTA 美化委員会では、三浦武智の会、先生、保護者や子どもと一緒に、竹林を整備しながら支柱に使う500本の枝を用意しました。実現までには多くの関係者の協力が欠かせませんでした。また、プランターの耐久性が弱いため、壊れやすいなど、次年度以降も続けていくためには課題も残ります。それでも、プラスチック利用を減らす取り組みとして、さらには身近に持続可能な循環を体感する取り組みとして、この試みが子どもたちの心に残ってくれると嬉しいです。写真が4枚あります。写真1。久木小学校 PTA 美化委員の皆さん。説明。笑顔を向ける女性3人。左の2人は片方ずつ手を添えてプランターを持っています。写真2。説明。たくさんのプランターに竹の支柱が立てられています。写真3。説明。竹林で作業している人たち。写真4。肥料には、校内の落ち葉などを使った草木コンポストの堆肥を利用。説明。シャベルで堆肥をすくう女性。写真終わり。始めよう。できること。楽しくできる取り組みはたくさんあります。まずは関心のあることから始めてみましょう。暮らしで発生する CO2 の量を知る。移動。住居、食、衣類など、私たちの暮らしを支えるあらゆるものやサービスは、作られ、運ばれ、捨てられるまでの間に、温室効果ガスを排出します。ウェブアプリ、自分ごとプラネットを使って、自分の生活スタイルが気候変動へ与えている影響などを確認してみましょう。二次元コードが添えられています。ゴミをしっかり分別する。2020年度実績。皆様の協力のおかげで資源化率県内3位。燃やすゴミの焼却からも多くの温室効果ガスが発生します。資源ゴミの適切な分別に協力をお願いします。なお、分別に便利なアプリ 3R は、暮らしのガイドズームアップ参照。写真があります。容器包装プラスチックの塊。説明。四方形の塊になった圧縮されたプラスチック。説明終わり。環境に優しい商品を選ぶ。旬の野菜や身近な産地の野菜を選ぶこともカーボンニュートラルにつながります。また、環境に優しい商品には認証マークがついています。写真が2枚あります。写真1。認証マークは様々。フェアトレード認証も環境に優しいマークの一つ。説明。認証マークのついた印刷物と、黒字にフェアトレードと白抜き文字で書かれた 四角い認証マークです。写真2、産直野菜が並ぶ直売所。説明、ナス、紫大根、人参とカラフルな野菜が隙間なく並んでいます。説明終わり。マイカー利用を減らす。シェアサイクル。電動アシスト自転車を時間単位で使うことができます。市内には約30箇所のステーションがあり、使った自転車を元のステーションに戻す必要はありません。身近な移動に活用してみましょう。二次元コードが添えられています。EV カーシェア事業を2月から開始予定。平日は市の公用車として、週末などは一般向けのカーシェアリング車両として利用できる電気自動車を市役所に導入します。レポート、教育現場の今、SDGs をテーマに深める学びの時間。逗子小学校鹿島和美先生。黒板の前に立つ優しい笑顔の鹿島先生の写真が添えられています。今を逃せば次はない。さあ、今から始めよう。5年生で環境をテーマにした総合学習を行う私立小学校。逗子小学校ではこのテーマを SDGs の切り口で探求しています。SDGs 目標年の2030年、今の5年生は18歳になっています。成人になった時、どのような環境、社会になっていてほしいか、そのために今どうしたらいいのかを自分ごととして考えてほしいと思いました。と、総合担当の鹿島先生は言います。フェアトレードやブルーフラッグなど、市の取り組みにも触れながら、時間をかけて教えているそうです。カーボンニュートラルも、SDGs の目標13、気候変動に具体的な対策を、として重点的に学習するなど、前期は知ることを中心に授業を進めました。後期は、一人一人が設定した課題を実際に調べ、考えながら、学びを深める予定です。自ら考えることを通して、自分の身近な暮らしが世界や未来へとつながっていることに気づくきっかけにしてほしいです。子供たちが描いた絵の写真が8枚あります。地球が炎に包まれている絵。崖の上から森林火事を見下ろしている動物の絵。プラスチックで汚れた海を泳ぐウミガメの絵などです。また、2人の少女がクラス全員の絵をプリントしたものを広げて持っています。それぞれの横に、脱炭素は私たちの世代が取り組まないといけない。やろうという意思さえあれば誰にでもできる。理想は生き物が住みやすい地球になること。電気をつけっぱなしにしないなど、できることから実践したいと書かれています。